はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間でございます。はい、今週もねいろいろありましたよね。今日は6月1日1日ですよ皆さん。ついに6月1日ね。もう今年も後半戦じゃないよね、まだね。最後のね、前半最後の月ね、第二四半期の仕上げの月になりましたね。今月が終わったら半分終わったことになっちゃうからね。そう、まあね、いや今週さすごかったよね。面白かったな、いろいろありましたな。僕もね話すことすげえいっぱいあって、もうマジでねもう本当、まあまずはね、日曜日、前回のラジオは土曜日に送ったっけ、もう忘れてなっちゃったんだけど、そうだよね、土曜日送ったんだね。で日曜日はね、あのフェラーリでね、あのミーティング、車関係のミーティング、富士山ミーティングっていうのがあってさ、であの富士のね、どの辺だっけな、ちょっと忘れちゃったけど、あの静岡の富士宮の方ね、富士宮焼きそばの富士宮焼きそばさ、久々に食べたのよ。そこの、あのドライブインでやったんだよね。なんか、なんつったっけな、あの、餅屋、レストラン餅屋っていうね、あの、餅屋ドライブインっていうところでやって、結構駐車場広くてね、全部でね、多分500台ぐらい泊まれる駐車場じゃないかな。そこの一角を借りたらしくて、その主催者の人がね、あの、望月さんと一緒なんだけど、借りて、60台集まったんだけど、60台だよ。なんかすげえなと思って、よくそんだけ集まったなと思ってさ。やっぱ車バカっているんだなと思って、まあ、フェラーリだけじゃなくていろんなね、それこそ国産車、軽自動車から、アメ車もあり、イタ車もあり、フランス車、ドイツ車、まあいろいろ混ざってね、60台だったんだけど、フェラーリはどれくらいいたかな、8台ぐらい、ランボルギーニが3台ぐらい、あとはメルセデス・ベンツとか BMW とか、あとはダウディとかオペルとか、アストンマーチンが1台いたかな、とロータスとかいろいろね、いた。国産もGTR とか86とかいろんなのがいたんだけども、まあなんせね、車バカだらけなんですよ。車バカだらけで、一人で来てる人もいれば、奥様と、あるいはそのパートナーと、あるいは家族で来てる人たちもいて、であとそれ以外にも、その貸し切りのスペース、展示スペースは65台ぐらいなんだけど、それ以外にもなんか噂を聞きつけて参加したいけどそこには置けないから一般の駐車場に置いてきたなんていう人たちもいたりなんかして、あとはたまたまそのドライブに来たお客さんたちで、なんか車、すげえ車集まってるから見に行こうぜみたいな、そういう観客みたいなのも入り混じって、すげえ盛り上がったわけ。ぐしゃぐしゃでもう大騒ぎですよ。でまあじゃんけん大会とかね、みんな景品持ち寄って、で僕がさ、景品持ち寄るっていうのをうっかり忘れちゃってて、もう手ぶらで行っちゃっててさ、こりゃやべえとか思って、でそのドライブイン持ち屋のね、売店で、それこそそのなんだ、富士山お土産セットみたいなさ、しょうもないクッキーとかさ、しょうもないバームクーヘンとかさ、そんなのあるじゃない、なんか ご当地のやつが、それをなんかちょっと3個ぐらい買って、でなんだ、トートバッグ、富士山トートバッグにそれを入れて、でそれを景品にしてもらったんだけど、でまあじゃんけん大会でね、でそういうのさ、まあ子供たちとかもね来てるから、なかなかね、あとはね、いつもねじゃんけん大会あんま参加しないんだよね、なんかね。まあみんな誰か持ってってくれりゃいいやとかと思ってるから。そうで今回もね、じゃんけん大会、景品は出したけど参加はしてなくて、まあ負けちゃいましたよみたいな話で出なかったんだけどね、一回も出なかったんだけど、でもまあ全部ねそれはけて、結構楽しかったかな。これも投稿の方でねちょっと出したりとかしたんだけど、まあそのうち YouTube でねまたあげようと思ってるんだけど、結構ねイベントは楽しいよね、イベントもね。それがまあ日曜日あったでしょ。で日曜日の帰りがまたさ、まあ本当はねその富士山のミーティングが4時までだった、4時に終わって、でそこから中央高速で東京方面に帰ってくるのってもう絶対渋滞じゃん。東名高速も絶対渋滞、中央高速も絶対渋滞だから帰れねえなと思ってたね。本当はね終わったら泊まろうと思ったの、一泊しようと思ったんだけど、 でもあの月曜日からさ那須高原にね、岡村氏の、ね、師匠の、別荘の、ね、あれがあったんで、月曜日から別荘行くからやっぱ日曜日中に帰ってこなきゃと思って、なのでまあそうだな、渋滞が緩和する夜9時ぐらいにね向こう出てくればなんかすんなり帰ってこれるかなと思ったわけ。まあなんかさフェラーリでさ、ルビコでさ、渋滞するのがあんま嫌かなと、嫌だなと思ってたんだけど、でもなんかそのミーティングが4時までやんなくて2時過ぎに終わっちゃったのよ。早めに終わっちゃって、で解散みたいになっちゃって、あこれ帰れんなと思って、でそっからその時点ではね高速もそんな混んでなかったんで、2時過ぎに向こう富士宮出て、で帰ろうと思って来たんだけど、途中でなんかあまりにも道が気持ちよかったんで、これはちょっと360度カメラで撮影しなきゃなと思って、そうなんだよ、ああいう山道というかさ、なんか草原の中を走る道とかさ、あんまり関東のこの辺じゃないから、ああいうとこ行った時にさ撮りたいじゃん、写真とか、じゃあ写真撮り忘れちゃったんだけどさ、その動画とか撮りたいじゃん。なのでいろいろ撮影してて、でちんたらやってたのよ、いろいろなんか3、40分やってたら遅くなっちゃって、でその富士宮から川口湖インターまでっていうのはさ、普通にピューって行くと30分40分で行くんだけど、まあ、撮影したりして遊んじゃってたから、結局川口湖インター通過したのがね3時過ぎぐらいだった。したらさ、案の定もう渋滞よ。そこからもう八王子までの、川口湖からまあそうだな、中央高速のその本線に合流する大月ジャンクションっていうのがあるんだけど、そこまではなんとかね行けたんだけど、そこから先もう渋滞よ。もう八王子まで距離にして、でそれでも30キロぐらいかな、20キロ25キロぐらいか、もう1速と2速しか使わないみたいな、もうドロドロドロドロで、もう本当に大渋滞だったんだけど、でもなんとかねうちのルビコは頑張ってくれて、なんか渋滞大丈夫じゃんみたいな、全然平気だみたいな、まあ謎の冷却水空っぽ事件はあったんだけど、これがまたさ、これまた車詳しい人あれなんだけど、そのさ展示スペースに僕らの車置いてあって、でなんかやっぱスーパーカーの端くれだからね、一応そのなんかほらエンジンのそのエンジン後ろにあるからさ、エンジンフードをバーンと開けてたりとかさ、ねあのボンネットというかね、前にトランクあるから、車のね前トランクあるからボンネット開けてたりとか、ドア開けたりとか、なんか開いてるとさ、なんかいい感じじゃんみたいな感じで、なんかみんな開けてんだよ、エンジンフードとか、で僕は開けてたの。したらさ、なんかそのエンジンフード自分で覗き込んだら、まあちょっと汚かったら嫌だなと思って、ちょいちょいねエンジンルームなんか拭いたりとかしつつ見たら、なんかね液体で湿ってるのよ、底が、なんだこれと思って、まあなんか冷却水じゃないのと思って、でラジエーターのね冷却水のリザーブタンクの蓋を開けたら空っぽだったのよ。水ねえじゃんとか思ってやべえ水漏れしてんじゃん、なんだこれ、で水漏れ直したはずなのに、ないってどういうことだと思っていろいろ考えて、ぐるぐるぐるぐる考えて、多分このリザーブタンクの水だけがなんか出ちゃったのかなと思って、まあとりあえずね、いや水ねえやばいと思って、まずはペットボトルの500の水を買って、天然水買って、まあ天然水をぶち込んだわけよ。贅沢でしょ、その車の冷却水に自販機で買った天然水をぶち込むなんてね。その天然水は本当は人間に飲まれるはずで生まれてきたのに、僕は一口も飲まず、一口だけ飲んだんだけど、一口飲んであとは車に入れちゃうみたいな、あららら、贅沢だよねみたいな感じで、まあそれはいいんだけど、そうなんだよみたいな感じだよね。その製品にしたらさ、そのねサントリーにしてもさ、ね、みんなの喉を潤すために頑張って工場で作ったのに、まさか車に入れちゃうのかみたいなまあいいんだけど、そんなの入れた、そんなの足んないわけ、いややばいと思って、その空のペットボトルを持ってトイレまでさ、もうね片道200メートルぐらい、ちょっと遠かったんだけど、歩いてってテクテクテクテク歩いて、でそのペットボトルにねトイレの手洗うところさ水ジャー入れて、でまた車のとこ行って、でジャーって入れるわけ。それもさ、かっこ悪いじゃんね、なんかその展示スペースだよ、 水を補給してるって、え、何これ壊れてんのみたいな感じじゃんね。まあでもちょっとそれは、まあまあでもそれはそんなこと言ってられてさ、まあ、とりあえずビア入れて、でもまだ足んないわけ、なんだよと思って1リッター入れたの足んねえんだ。でまたトイレまで行ってまた水汲んで、でじゃあって入れて、あ、まあこんぐらいがちょうどいいぐらいかって 1.5 リッター入ったわけ。相当じゃない 1.5 リッター抜けるって。多分ね、水冷却水ね、全部でどうだろう、15リッター、20は多分ないと思うんだよな、15リッターぐらいだと思うんだよね多分ね、水全部回ってるの考えると。その中でさ 1.5 リッター補充して、ああなんて、これだっけ絶対やべえな、絶対漏れてんじゃねえかなって思っちゃうじゃん。でまあまあ水入れてね、でまあいいやと、でイベントはなんとなく終わって、ちゃんちゃんと、で帰り撮影しながら帰って、ただほら不安じゃない、水漏れてるかもしれない、うん、で途中途中ね、サービスエリアとかに寄って水を確認しながら補充しながら帰ればいいやと思ったわけ。そんな一気にゼロになっちゃうわけじゃないと思ったから、まあ、なぜかって言ったらその富士宮まで行けたからさ。家出る時にどれぐらい入ってたかは知らないよ、ただ富士宮についてそのイベントの最中は空っぽだったから、うん、でまあいいやと思って、で補充して、で帰りも途中で漏れていくだろうから補充しながら帰ればいいやと思ってね、行ったわけ。そしたら途中でね、どこだろうな、その渋滞を食らう前にね、一回高速乗る前に一回見たら全然平気だと、おいいいじゃんと思って、でそこからまあ高速乗って、でその渋滞の手前のサービスエリアか、渋滞これから渋滞だって手前のサービスエリアに止めて、でトイレ行っておこうと思ってトイレ行き、で車の水をちょっと見てみるかと思って、そのリザーブタンクを開けようと思って、まあ、ああいうのってさ膨張してるからさ、バンって開けたら吹き出しちゃって火傷するからね、絶対開けちゃダメなんだけど、僕は整備士だからやり方分かってるから、シューシュー抜きながらちょっとずつ開けようと思って、ちょっと緩めながらね、蓋を緩めながらシューって抜こうと思って、シューってやったらもう水が出てくるわけで、ブシャブシャブシャってなんかこれ満タンになっちゃってるよと、膨張してね、熱膨張して、あ、もう満タンになっちゃってる、さっきまでね、リザーブタンクのタンク、リザーブタンクの中の半分ぐらいにしてたのに、もう満タンまで上まで来ちゃってる、あ、ダメだダメだって閉めて、あ、満タンだと、抜けてねえや、じゃあこれ大丈夫と思って、そんで、いいやと、でそのまま渋滞入って、でガーッと帰ってきて、で次どこかサービスエリアまたあったら泊まろうと思ったら、ちょっとなかなかなくて、でまあそこから渋滞を、そのノロノロ運転がね、1時間ちょいぐらいだったかな、かかってやっと渋滞抜けたわ、ね、で北関東なんだっけな、環状だか縦貫道だか、北関東縦貫道だか、それに塗って関越高速の方に向かって行ったわけ。中央道はもうずっと混んでたから、うん、途中から関越高速の方に向かえと思って行ったんだよ。でそっちは空いてたからね、ガーッと走って行って、で次の、関越高速道路上にある、うん、そのサービスエリア、うん、に行こうと思って、でそこにサービスエリアに寄って、でそこでちょっと休憩したわけ、疲れちゃったから、でお腹減っちゃったしね、なんか食べようと、なんか食べ、そん で車も冷えたことだし、じゃあ見るかと思って、またちょっとねラジエーターそのリザーブタンク開けたらパンパンなのよ、またな、入ってんじゃんみたいな、全然抜けてねえじゃんでおかしいなと、ねえ、だって空っぽだったんだから。で結局家まで帰ってきて、家に帰ってしばらく冷ましてから開けたわけ。そしたらちょうどいいくらいに、要するに持ち屋の駐車場で足して 1.5 リッター足して、これぐらいでちょうどいいわって入れたのと同じぐらいあるわけ。でおかしくないですかこれなんで、え、空っぽだったよねみたいな、お前空っぽだったよなみたいな、ってことはどっかから外に出ちゃってたわけだろう水みたいな。でそれが今入れて帰ってきて、で実は今日もさ午前中ちょっと乗ったんだけど、いや入ってんのよ水、え、どういうことみたいな、謎でしょ、え、なんでなくなったみたいな、生き物かみたいな機械だったらありえないじゃん、だってね、水抜けちゃってたわけだから、抜けちゃうってことはまたやったら抜けちゃうじゃん、機械だったらそうでしょ、これ動物かこれみたいな思って、ね、なんだ謎だなって、 本当ね、謎が多いんですよ、フェラーリって。謎だらけ。ね。まあそんなんで始まり。まあこの話でこんな長く話しちゃった。ごめんね。長いんだ今日話。で、月火水はさ、ナスよ、ナス。いや、別荘ね、マジでやばい。もうハマっちゃった。もう別荘はね、いいですよ。別荘地のあの雰囲気。あのさ、山の中で、ちょっと想像してほしい。山の中住んでる人は、ごめん。都会に住んでる人は想像してほしい。ね、都会っていうか、あの町に住んでる人は想像してほしい。朝ね、小鳥のさえずりの中、澄んだ空気を吸いながら飲むコーヒーの美味しさと言ったらもう、やばくないですか。で、川のせせらぎも聞こえたりすると。やばい。やばいよ、マジで別荘。で、これがまた別荘地だとね、周りに立ってるその家々がなんかみんなかっこいいわけ。別荘、別荘地ならではの空気感っていうかさ、景色っていうかあんじゃん、なんかそこやばいよね。でそこに、うん、もうナスね、かっこいい建物いっぱいあるんだよな。でも空き家もあるし廃墟もあるけど、うん、でもそう、それをねやったわけよ。ウッドデッキ直してね、材木を買いに行って、材木買って、丸のこで切って、ウッドデッキ直して、で、木のあの、なんだっけな、なんとかパテで段差なくして、みたいな。あとはキッチンにね、リメイクシート貼って、キッチンかっこよかったでしょ、あれ、リメイクシート貼ったやつ。あれいいよね、マジでね。コスパ最高だよね。うん、時間は結構かかったけどね。ただもうね、断然違うし。そんで最後にね、あのロフトの、手すり作って、もう大満足ですよ。で、僕の別荘、まあ基本的にあの10円で買うことにしたんですけど、10円で買った別荘の鍵がね、あのないので、鍵を交換してね、ついに鍵がかかりましたよ。全部屋鍵がかかって、外からは入れませんよ、僕の鍵がないと。っていうね、状態にして帰ってきたんですけどね。まあナスね、いいよね。ナスやばい。ナスいいよな。まあね、岡本さんの別荘はね、ほぼほぼもう片付いたので、あとはなんか細かいこといろいろあると思うんだけど、まあもうすごいいい出来、うん、かっこいい別荘になって、うん、まあちょっとした後ね、まだあるんだけど、まあ、ほぼほぼ完成形に近い、95% 完成した感じ。で、僕の廃墟はまだ全然ね、まあ、廃墟なので、まあ、これから、うん、まずはライフラインをね作るところから、まだね電気も水もね、あのガスもないんで、そこを作るところからやるんだけど、その前にね、ジャングルのように木に覆われてるので、その木を切ったりとかね、まあ、そんなところから始まるんだけど、まあ、それ以前にまあ名義変更もねしてないんだけど、そこからなんだけど、まあ、そういうのはね、コツコツやっていくことかななんていう、そういうのも見えたので、まあ、今回はナスはね、月火水と言ってきましたけど、水曜日は夜の9時まで、ね、ロフトの柵っていうかね、あの手すりを作って、家に着いたのは11時回ってましたけどね。ただ面白かったな。ただただ面白い。別荘はただただ面白い。まあいずれね、あの民泊とかできたら面白いですね。そんな感じのね、一つのあれなんですけど、うん、でまあ30日はさ、ちょっとね車いろいろやったりとか、うん、やって、で31日は雨だったんだけども、うん、事務仕事をね30、31やって、で新宿行ったのよ。31日は夜ね、プライベートコンサルがあったんで、新宿でやるって言って、でいつもねキリンシティなんだけどさ、新宿といえばキリンシティを予約していくんだけど、予約取れなくてね、金曜日の夜で、で予約取ってもらう、なんか空いてた店がね、たまたまあのオイスターバーで、これも投稿書いてたんだけど、オイスターバーだったんだけど、僕あの牡蠣が苦手っていうかさ、苦手意識というか、あってね、そう、まあ、牡蠣フライでひどい目にあったことが2回あってね、過去ね。なのでそんなのもあったりとか、あとはやっぱ体調、体に合わないんじゃないかなと思ってて、牡蠣がね、なので苦手とか思ったんだけど、そこの焼き牡蠣がめちゃうまかったね。いや、え、牡蠣ってこんなに美味しいんだっけっていうぐらい、もうびっくり仰天しましたよ。で なんか本当は内心はなんかもうちょっと食べたいなって思ったんだけど、まあまあそれも口に出せずに、俺牡蠣苦手なんだよななんて言ってた手前、なんかうまいからちょっと頼みてえななんて言えずに頼まなかったけど、ただねあそこは本当美味しいなと思って、ぜひ新宿行った人がいたらね、バスタの方のね、ニューマンっていうあれがあるんだけど、なんていうの、モールみたいなのがあって、ニューマンの中に入ってるオイスターバーガーだけど、あそこの焼きガキめちゃ美味しいんで、ぜひね行ってみたらいいと思います。そんなに高くないんでね、行ってみたらいいと思いますまあそんなのもあったりとかして、で今日は青山行った後に一宮氷川神社っていうね、大宮のめちゃめちゃでかい氷川神社に行って、で1日参りをして参りましたよ。地球平和をね、世界平和を願って、世界征服を願ってまあ自分のね目標達成をコミットメントしてきて、そんな感じでね、皆さんの健康も願ってきましたけどね、まあそんな1週間でしたね。めちゃめちゃそうで、まあね、ゲットしたもの、今週もねいろいろゲットしたんだよな、なんだろうな、360度カメラとか、まあこれは先週の話だけど、360度カメラとかね、あとね、ついにうちにもね、これね、岡村さんの別荘にさ、あれがあったのよ。なんだっけ、ジェットストリームじゃなくて、なんだっけ、ソーダストリーム。ソーダストリームがあって、そう。で、もうさ、炭酸水をめちゃ飲むのよ。一日に今、2本は買うわけ、ペットボトル。炭酸水の。で、ソーダストリームは、水道水が、炭酸水になるじゃん。めちゃいいなと思って、気にはなってたんだけど、持ってる人がいなくて使ったことなかったんだけど、岡村さんのところの別荘にあって、それがめちゃめちゃ良くてね、なんかさやべえと思ってでもう超欲しくなっちゃって、で早速ね、家に帰ってきてからポチッとして、で、まあ、届いて、で先ほど設置をしてね、まあ、まだちょっとガス充填してないとあれなんだけど、今からつけて初炭酸水を飲もうかななんて思ってるところでございますよ。めちゃめちゃね楽しみでありますよ。あとはね、なんか結構いろんなものが来たんだよな。まあちょっとね、これさっきさ目標進捗ミーティングやってね、で5月のその支出っていうかさ、まあ結構目標達成して、無駄な支出がなく、うまく抑えられたっていうのがねあって、まあソーダストリームはさ必要で買ったし、あとは先週買った車の診断機とかもね、それはそれで、ちょっと失敗もあったけど、まあいいかなって感じなんですけどね。ただまあちょっとねやばい、気を引き締めないとね、また今月もね、散財し、先月のその反動が来そうでね、ちょっと気をつけようと思ってます。ただまあソーダストリームめちゃ楽しみみたいな、ね、欲しいものまだいろいろありますけどね、ちょっとこれ我慢でなんとか一緒しようかなと思ってね、 BMW もちょっと手入れたりとかあるんですけど、長距離乗るからね、滋賀まで行くから直さなきゃなんないとか、直したいとかあるんだけど、ちょっと今は我慢みたいなね、そんな感じでございますがね。はい、ということで今日も、リクエストが来ております。ラジオネームみたらし団子さん、みたらし団子さん、はい、ありがとうございます。こんばんは、かつにこんばんは、いつも楽しく聞かせていただいています。最近リクエストをかけてくれるようになったのですね。でも80年代のベストヒットといえばカルチャークラブをお忘れではないですか。カーマは気まぐれ、これを聞くと高校時代の部活を思い出します。部活終わりに学校の近くの喫茶店に行った時にかかっていて、それを友達が調べて録音してくれました。なるほど、そうですね。で、その友達とは今でも交流があって、家族ぐるみでお付き合いさせていただいています。なるほど、部活の友達とね、いいじゃないですか、高校時代のね。その友達にも聞かせたいと思います、よろしくお願いします。その友達にも聞かせたいって、カチンラジオを聞かせるわけじゃないですよね。というかそもそも、みたらし団子さん、部活何の部活ですかね。なんだろうな。ね、女性ですよねきっとね。 テニス部だったらいいな、僕の希望、テニス部ね、女子校のテニス部がいいですね。なんかね、エースを狙いみたいな感じでねそんなのを勝手に想像したりしておりますが、カルチャークラブの、カマキマグレ、僕もこれ大好きですね。じゃあこれをかけてみましょう。ではではどうぞ。懐かしいですよね。ということで今日もね、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。明日はね、6月2日日曜日になります。日曜日はねやっぱ整いましょう。好きなことやってね、なんていう場合じゃないですかね。6月、僕はねちょっとね明日もてんこ盛りで6月にねやらないこといっぱいあるので、それのね一つでも二つでも明日ねこなして進めていこうと思っています。なので今日はねちょっと早めに寝て明日に備えようと思います。ただ明日ねちょっと天気悪いみたいなんですよね。ただねまあそんなのも含めて6月梅雨が始まりますから、 雨もうまく楽しめるような、ね、気持ちでやっていきたいと思います。ということでまた来週会いましょう。おやすみなさい。バイバイ。